私は聖書を読んでいて、
神様の言葉、
また預言者たちの言葉が出てきたとき、この言葉を自分に言われたら自分はどう反応するだろうかと考えて聖書を読む場合があります。ある時です。そのようにして聖書を読んでいてもドキッとしたことがあるんです。それでは川越は聖書のどこを読んでですねいたのでしょうか。そこを開きましょう。列王記下20章1節、新共同訳614ページ。列王記下20章1節。その頃、ヒゼキヤは死の病にかかった。預言者、アモツの子イザヤが訪ねてきて、主はこう言われる。あなたは死ぬことになっていて、命はないのだから、家族に遺言をしなさい、と言った。預言者の言葉が、自分に言われたら自分はどう反応するかを考えてこれを読んでドキッとしたわけですね。実はその時私は東京の大塚にありました眼研病院に入院中だったのです。入院患者としてこれを読んだらドキッですよね。私はそこで腎臓がん患者としてベッドの上でこの聖句を読んだんです。健康な時とは全く違う印象ですね。聖書通読でここを今まで読んでるんです。でもあまり感じることなくこう読んでいるわけです。でも眼研病院で腎臓がんの患者でこれを読みますとドキッときたわけですね。何か書いてありました？イザヤが言うんです。あなたは死ぬことになっていて命はないのだから家族に遺言をしなさい。これその辺のおじさんおばさんが言ってるんじゃないんですよ。主に油注がれた預言者の言葉ですね。預言者っていうのはこういう働きもするんですね。では大変な言葉を聞いたヒゼキヤはどのように反応したのでしょうか。わかりました。いよいよ召される時が来たのですね。了解しました。ですか。主よ、すべてをあなたの御手にお委ねいたします。ご計画のままになさってください。という信仰の言葉でしたか？それとも、主の御心がなりますようにでしたでしょうか？死にたくない、死にたくない、死にたくないです。主よ、お助けください。でしたか？では、聖書を見ましょう。2節、3節。列王記下20の2、3。ヒゼキヤは顔を壁に向けて主にこう祈った。ああ、主よ、私が誠を尽くしひたむきな心を持って御前を歩み、御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。顔を壁に向けてですよ。暗いですね。窓を開けて空に向かってじゃないですよ。王様なのです。この時個室でしょうね。彼は壁に向かって祈るのです。激しく泣いて祈るのです。その内容は御手に委ねますとか主の御心がなりますように、そういう信仰的に思われる祈りではないわけですね。涙を流して大いに泣いた。もうこれがですね、患者として呼びますとよくわかりました。人間置かれた状況によって変わるのですね。私はベッドの上でヒゼキヤを瞑想しました。彼の気持ちがちょっとわかるような気がしました。この時のイザヤの発言、もう癌告知以上のものですよ。もっと先ですよね。あなたは死ぬことになっていて命はないのだから家族に遺言をしなさい。これはショックですよね。イザヤはですね、聖書を見ますと まあ、その後いろんなこと話さないでもうすぐ帰ったようですね。私が入院中に磯部先生が見舞いに来られたとします。仮にですよ、来られたとします。川越先生、先は短いです、もう遺言を書いてください。こう言ったら私どうします？おそらく怒ると思いますよ。主治医はそんなこと言ってないですよ、失礼じゃないですかってですね、これ言うかもしれないですね。ヒゼキヤはですね、何を言ってるんですか、言えないんですよ。どうしてか、相手はイザヤですよ。神様からメッセージが与えられてやってきて言ってるわけですからね。まあこれを聞いて彼は辛かったでしょうね。20章4節から6節、イザヤが中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨んだ。我が民の君主ヒゼキヤのもとに戻って言いなさい。あなたの父祖ダビデの神主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞き涙を見た。見よ、私はあなたを癒し、三日目にあなたは主の神殿に登れるだろう。私はあなたの寿命を15年延ばし、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私は私自身のために、我がしもべダビデのためにこの都を守り抜く。イザヤはヒゼキヤを慰める、励ます、そういうことをしなかったようです。さてヒゼキヤの王宮の大きさがわからないのです。ヒゼキヤの元を離れて中庭までどれくらいの距離があったのか、もうそれがわからないわけですね。イザヤが中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨むわけです。戻ってヒゼキヤに言いなさい。現代クリスチャンの病人が祈っても多くの場合主は現れません。主の声も我々は聞こえません。主よ、あなたはどこにおられるのですか、主よ御声を聞かせてくださいと祈ったことはありませんか。ヒゼキヤは涙を流して祈ったわけですね。彼が泣いて祈った時にその祈りを主がお聞きになってですね、すぐ反応されたわけです。そしてですね、ヒゼキヤのところで戻って言いなさいというわけですね。まあこういうことは極めて珍しいことです。さてイザヤの言葉には4つのポイントがあります。1、私はあなたを癒す。もう死にかかってる人がこういうこと聞いたら本当嬉しいですね。2、3日目には主の神殿に登れるであろう。3、あなたの寿命を15年延ばす。4、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。もう死にかかった病人にこれだけ与えられれば素晴らしいですね。ただ個人の病気の癒しだけではありません。もっとスケールが大きな救いですね。ヒゼキヤが泣いて祈ったら神様が態度を変えられたのです。神様が最初はですね、イザヤに命はないのだから家族に遺言をしなさいと言われたんですよ。これ神様のメッセージですよ。もう間違いないですよね。もう死は確かなんです。しかしヒゼキヤが祈りますと神様が態度を変えられました。素晴らしい約束を与えられました。そしてそれには4つのポイントがありました。さてこの中の4つの中で私が非常に興味を覚えたことが一つあるんです。さて牧師川越はこの4つの中のどれに一番興味を覚えたでしょうか。私の感じですから、あなたの感じとはこれ違うかもしれないですけども、私はですね、3番目、あなたの寿命を15年延ばす、これに非常に、興味が湧きました。がん研病院に入院していた私、その時満 50歳でした。ベッドで考えたんです。私に15年延ばされるとするならば65歳か。セブンステイアドベンストの牧師、65歳は何でしょう。定年退職ですよ。で、それで私はですね、15年延ばされたら65か。私は定年とともに消えるわけか。まあそういうことをちょっと考えました。ヒゼキヤは残り15年で分かったんです。で、やがてですね、あと10年、あと7年、あと5年、3年、1年って分かるわけですね。そういうですね、自分の最後が分かっているという場合は、どういう感じなんでしょうね。私だったら、この4つ言われたイザヤの言葉、そのまま受け入れると思います。え、たった15年ですか。もっともっと、もっとお願いしますよってね、そんなこと私言ったりしないと思います。じゃあ、ヒゼキヤはどうしたのかですね。8節から11節。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒され、私が3日目に主の神殿に登れることを示す印は何でしょうか。イザヤは答えた。ここに主によって与えられる印があります。それによって主は約束なさったことを実現されることがわかります。影が10度進むか10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影を10度後戻りさせてください。そこで預言者イザヤが主に乗ると、主は日時計の影、アハズの日時計に落ちた影を10度後戻りさせられた。祈りが聞かれる。印を求めたわけですね。人間の方で一方的に印を決めて、そうなったら主の御心と信じていいんでしょうか。これが本当に信仰的なんでしょうか。ところが人間の方で一方的に印を決めて祈っても主がそれに応じられたことはあります。ギデオンの場合がそうですね。ヨナタンの場合も、応じておられます。ヒゼキヤの求めはですね、日時計の日陰が10度退く、これを求めたわけですね。驚くべきことに日時計の日陰が10度、戻りました。さてこれについてですけど、ね、太陽が10度バックしたのか、地球の自転が10度バックしたのか、そういうものは全然普段のまま、日時計の日陰だけを神様が動かされたのか、それ私わからないんです。さてですね、もし地球の自転が10度バックしたのであればですね、いつもとは運行が狂うことになります。そうしたらいつもの状況に戻すためには10度進める必要があるわけです。日陰の10度は今の40分に当たるそうです。するとその日は1日が24時間40分になったわけですね。神様は預言者イザヤを通してヒゼキヤに、あなたは死ぬ、家族に遺言をしなさいとまで言われました。しかしヒゼキヤの熱心な祈りがあったので考えを変えてヒゼキヤを癒されたんです。神様が考えを変える、これは極めて珍しいことです。こういうこともあるんですね。驚きです。我々はヒゼキヤと同じ神様を信じています。素晴らしい神様ですね。聖書の神様は私たちが神様に目を向け、神様につながっている限り最善の時に最善をしてくださるんですから、心配しないでお任せいたしましょう。主が最善をしてくださるように、主に全てをお任せする、これが信仰者の姿ではないでしょうか。あなたもこのような生き方をなさってください。